マボー
マボー
ターボーの
ターボーの
まちづくりハッピーレディオマボーこと野葉正弘と
ターボーこと知念忠彦謎の同級生コンビがお送りする
まちづくりハッピーレディオこの番組はまちづくりに日々汗をかいている方々をスタジオにお呼びしてあれやこれや表の話そして裏まで聞いちゃおうという1時間のトーク番組です。
そしてバックは70年代80年代の懐かしいミュージックで固めていきまーす。
ターボー大丈夫？
ちょっと笑っちゃった。
笑っちゃったね。
はい、どっちが出遅れたかという話だけど、うん
明けましておめでとうございます。皆さん、
おめでとうございます。
本当にね、平成で最後のね、年。
そうですね。
ですよね。31年。
はい、
ね、
はい、
最後まで行き着くことはできないけども。ね。31年、皆さん、ね、平成最後の一年を楽しみましょうということで、ね。
そうです、そうです。
今日も楽しいゲストの方をお呼びしておりますか？
はい、お呼びしておりますよ。
おりますか？
どちらかというと、まあもう、まあいつもの話ですよ。
うん、
マーボーもターボーも、別々にこの方と知り合うわけですけど。
そしてね、我々の番組が始まった一番最初からゲストの候補に上がっていて、満を持して今、
満を持して
今ですよね。
2年経って、
2年ちょいで今です
。呼ぶのに2年かかってすいません。
すいません。お待たせしました。
お待たせしました。
待ってない。
待ってる。
待ってない。待ってないか。
で、このゲストは、マーボーのがね、ちょっと、公的な部分も含めて、ゆかりが深いので、ご紹介。
そうですか、
はい。よろしくお願いします。
今日はですね、ソレジさん。
ソレジさん。
ね。お呼びしていますけれども、この番組はですね、ソレジさん、いいですか？
はい。喋ってもいいですか？
この番組はですね、とんでもない番組で、ゲストの方が自分で自分の、略歴をですね、簡単に紹介するっていう番組ですので、ぜひ、ご自分のことを今語っていただけますでしょうか。
はい、素晴らしいキラーパスをご紹介しました。はい、雪坊こと、
雪坊
添石雪のぶと申します。
雪のぶさん。
まずは、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
2年かかってお呼びいただいて本当にありがとうございました。
はい、交渉大変だったんですよね。
そうそう、
うん、マネージャーがほらなんかダメだダメだって
2年待てと言われたんだよ。俺2年経たないと予定が開かないから
って、ね、で満を持してね、はい、平成最後の年にですね出ていただきました。
すみません、はい、ちょっとで堅苦しい感じで自己紹介ですね。
どうぞ、喋ってね、喋ってね。
添石幸信、今年50歳になるんですけども、本業はね税理士をしております、
はい、
拠点が那覇新都心のおもろ町にあるんですけども、うん、
はい、
まあ、ちょっと本業のことは後でね、もし興味があれば突っ込んでいただいて、
あります
よね、今日ね呼んでいただいたっていうと、やっぱり同じような私も町づくりにね、
あ、
ずっとやっぱ長年関わっていて、まあ、拠点の新都心のエリアで頑張ってる仲間と一緒に、まあ、今日も A 坊が来てますけどね、 A 坊と一緒にこう町づくりに関わっていますので、まあ、それの話と、あとは野葉さんとねの関係も、
ね、まあ、朝からのお付き合いだろ
う、ね、いえいえですね、はい、なのでぜひ私また教育のところでも長年関わっていますのでね、まあ、それも含めてお話しできればなと思います、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
A 坊ってキーワードが出たんだけど。
出ましたね。なんか、
ね、
見覚えがあります。見覚えがありますよね。
A 坊、はい、名前ちょっと言ってみようか。
はい。添石さんと一緒に街づくりしてます、平江栄太郎です。
あら
平江さんじゃないですから。
はい。
1年前のゲストじゃないですから。
ご無沙汰しております。
ご無沙汰してます。
最近2回目、3回目の登場の方から、また増えてきてるっていうことでね。
そう
そう、ネタ切れじゃないですよ。
ネタ切れ
じゃない。
サブゲストでみんな遊びに来ちゃう、
ね。遊びに来ちゃうっていう、ね。そういうことですね。まあ嬉しいことなんですけどね。よろしくお願いします。
はい。
よろしくお願いします。
今日は A 坊と呼んで、A 坊雪坊で。
A 坊雪坊で。じゃあそういう感じ
で。タボーマボーで。
タボーマボーで。
いきましょうね。ボーボーでね。
ボーボーで、
ね。ボーボーでいきましょう。はい。
じゃあいきなりキラーパスですけど、雪坊、初詣行かれましたか？
初詣ですね。毎年家族で行ってますね。
あ、初詣。
はい。
教会に。
教会ではなくて。
あ、じゃな
くて。はい。
じゃないですね。
はい。
そうですね。僕はまあ行かないんですけどね。人混みが嫌いなんで、
ちょ
っとね、
な
うん、ダメなんですけどね。
やっぱ、A 坊もそうですけど、新都心周りで行かれるんですか、はい、それとも、ポピュラーな波の上とか、だるまとか、あんなとこ行かれるんですか。
そうですね。とか多分飲んだ勢いで、近いところに行きます。
あ、赤い顔して神様にね、
そうですね、
お会いしに行くわけです
ね。ま
さに日本人でね、の鏡。
素晴らしい。
素晴らしい。
すいません、余談は。
ちなみに、新都心にありましたけど。
ありますね。
あります
ね。あるんですか。
はい、出雲神社の系列のですね、うん、マリエール大久保の
隣に。ああ、ありますね。
はい。大川が家具さん、マックス。
ああ、そう。
はいはい、
う
ん、
ハウスの隣にあります、うん、ちっちゃくあります。
あ、ちっちゃくあります、
はい、
ああ、そうですか。
ちっちゃいけど中高生とか、ね、
そうです、
地元の子たち、
縁結びの神らしいです。
ああ、そうなんですか。
縁結び、はい、ああ、それ存じ上げませんでしたね。
エボー行ったんですか。
これからですね、はい、ちゃんと
行かないと、ね、英語元じゃちゃんと行かないと、
うん、そうですよ、ちょっと足りないんじゃないですか。
ちなみに雪ぼうけはですね、はい、毎年首里観音堂、
はいはいはい、
観音堂、干支とかですか。
もうある一応向こうもね鳥もあるんですけどね、うんうんうん、向こうの副住職さんがいるんですけどね、吉、うん、国上栄さんっていう、
は
い、
元、
はいはい、もう
親戚、
もう長いお付き合いがあって、
ああそうですか、うん、
はい、
あ
また首里観音堂ってアートとか文化とか芸術を取り入れようっていろいろチャレンジ出ますよね、
は
い、非常に面白いので、
あ観音堂、
観音堂、
はい、あそうなんですか、
ちょっと芸能人来たりもするんだよね、
うん、あ本当、俺観音堂っていつもね、そば取って首里に行くんですけどね、父ちゃん住んでるので、そうするとものすごく混んでますよね、
ね、
坂道登るところね、
そうですそうです、ね、
あとコナンって有名な拝む
ワンちゃん、
ワンちゃんが、そうそう、ワンちゃんがいるんですよ。
あそうなの、
うん、
知らないな、うん、ああそうですか、皆さん信心深いですの。いい年になりそうです。
いい年になりますよ、
はい、はい、じゃあ剛さん、まず何からいきましょうか。
まず新都心の
まちづくり系からいきましょうか。
からちょっと聞いてみましょう、
ね、話題がいっぱいあってね、
そうそうそう、なんか終わりそうもないですけどね、うん、
新都心でまちづくりをしようと思ったきっかけとか、
まちづくりを語るのは英謀の前で偉そうに私が語れる
ほ
ど経験はないんですけどもね。まずは新都心、僕は13年前に移ってきて、うんうん、まあ、ここにいる英謀君と出会ってしまって、うんうん、新都心の街づくりに引き込まれていったんですけどね、この新都心都理会って企業の連合があるんですけど、うん、
はいはいはい、
まずやることはまず安心で、うん、安全で、うん、きれいな街を作るっていう、本当に新都心ができた頃からね、うんうん、一生懸命都理会の皆さん頑張っていて、で私が来た頃にまた県立博物館美術館もできた後だったので、
うん、あ、もうそんな
もんか、やっぱりこう文化とか芸術とか溢れた、なんかもっともっと子どもたちにとっても魅力ある、うん、楽しいワクワクする街にしようというのが都理会の、うん、ミッションだったんですよね、
はい、
うん、それを関わってると非常に面白くて、
面白くて、
またいろんな人たちがいるわけですよ、
う
ん、
そうでしょうね、あそこだったらね、
企業の人たちだけじゃなくて、ね、自治会であったり地元でもっともっと頑張ってる人たちと、
うん、
そういった方々と話してると、うん、一見こう仕上がったような街に見える新都心なんですけどね、
うんうん、
まあ、実はいろんな課題があるし、
うんうん、
じゃあ本当にワクワクと魅力ある街かっていうと、うん、何か足りないところもあって、
なるほど、
うん、それで英謀からいろんなことを教えていただいてですね、うんうん、まあ、新都心の街づくりでやってきていますね、うん、
ずっと続いてる新都心公園 の、はい、掃除ってありましたよね、あれは新都心通り会でやって
る、これはやっぱり英謀から語ってもらってますね、
はい、
う
ん、
あ、そうです
ね、はい、もう今年で16年目になります。
16年目すごいね。
毎月
2ヶ月に1回、
2ヶ月に1回か、
の第2土曜日
すごいよ、ね、
そうすると計算するともう分かんない、計算できないよ、ごめん、すごいね、
まあ、200名ぐらい集まるよね、
200名ぐらい集まるよね、僕も何回か行ったことあるけど、
最高はですね、580名安岡中学校の生徒さんが全員来ていただいて、
フェスできるんだ、フェス、
その時一番多かったんですけど、
はい、すごい、
すごいですね。新都心とね、掃除行ったことあります、ターボ
あるある、
うん、結構人集まって、でこうなんかあまり統率感ないくって、来た人が勝手に始めて勝手に終わっていくっていう。
それがいい、
それが一番いいんだよ ね、初めて記念撮影とかあんまないような、
そうですね、
ね、
う
ん、
はい、
英謀から学んだのがやっぱ街づくりは緩い関係でやっていかないとですね、長続きしない、
うん、
あまり肩にはめてガチガチすると、
あ、なるほど、
ね、うん、本当にこう気楽に、
気楽に
いつでも参加できるぐらいの雰囲気なのが、
あのスタイルにもやっぱ意味があったんですね、
う
ん、
意味がある、
あ、なるほど、
それをね、
緩いなと思って、そう、俺本当に
で、そのなんていうの、通り会というか街づくり協議会はもう何年目ぐらいなんですか。
通り会がですね、今年で16年目になりまして、
うん、あ、じゃあスタートから始めた、
はい、で町協は6年目、
町協、うん、
新都心という町は何年目ぐらいなんですか。
実際はですね、2001年頃から町で、いろんな商業施設とかが、ね、うん、できてきてますので、まあ、実際ここ18年19年ぐらいかなと思います、う
ん、21世紀の町なんですね、
はい、
うん、そういった意味じゃまだまだね、新しい町で、
でもあれだけの公園があるからね、いろんなことできますよね。
そうですよ、
紙飛行機大会は あれはまあどっち鳥会、
あれもどちらかというと鳥会の仲間が始めたものなんですけどね、
上後期大会ね、
上後期大会だけじゃなくていろんなイベントが ね実は起きていて、さらにね、これからもっともっとビッグイベントを鳥会でやり、まあ、新都市でやりませんかってオファーはいっぱいあるんですよ、私たちに。
あ、本当、
この間なんかオリンピックイベントやってましたよね。
はい、
オリンピックの人形が来るやつ。
そうですね、あのスポーツイベント、2月3日にできたらいいなっていうことで今仕込んでますので、
へえ、スポーツイベントって何か大会みたいな感じ、
子どもたちがかけっこしたりですねあと車椅子の競争したりとかですね、でアスリートによるあのセミナーとか、そういったですねスポーツとビジネスとで交流というようなコンセプトでですね、イベントをやろうということで今動いております。
あのおもろヨルピコをやってるおもろ町駅の水道公園ってありますけどね、
ありましたね、
あれも使うし、新都市の大きな広い公園も使うし、もう本当広域的にね、
そうですね、
スポーツイベントをやろうっていう、そこに生まれる鳥会も支援していこうということで進んでますよ ね、
はい、
スポーツといえばさ、あのやっぱどうしてもスポーツって頂点がいるわけじゃないですか、マボスポーツの頂点なんていうか分かる、
スポーツで、チャンピオン、
チャンピオン、じゃあ今日スエスさんの曲を紹介していただきましょうかね、今日ご準備した曲を、はい、よろしくお願いしま す、
です、ね、私はやっぱりこうチャンピオンを聞くと非常にこう元気が出るというか、特にこう50歳を迎えるこの年になるとあのチャンピオンの歌詞を聞くとね、もうね、引退直前のとこがこう最後早く縛って、ね、若いやつに行って、
分かる
じゃないですか、
分かる分かる、
で最後よく頑張ったっていう、
中学3年生じゃ分かんな
かった、分かんなかった、
分かんなかった、
だからあの歌のね深みがね、またこれはこう2019年そういう周期のこのアルメンチャレンジ の曲でもあるんで、ぜひチャンピオン聴、はい、いていただきたいですね、
はい、もう一度曲を教えてください、
はい、アリスのチャンピオンでした。
ああすごいですね、
髪かけたんです
よ、上立ちますよね
最後のね、はい、あれね、これでただの男に帰れるんだ、
帰れ
るんだみたいな、それじゃまだ帰っちゃダメですよ、
まだね、
まだまだまだまだ
でもやっぱりね、やり抜いた男の最後のね、ああいう姿、そう、なんかたどり着きたいですね、自分
も
ね、
あの明日のジョーもね、最後で真っ白な灰になっちまったよみたいなね、分かる人いないでしょうね、今ね、実はね、いないでしょう、
今の子供たちに分かるから、
分かるでしょ、
すごく昭和ね、
昭和入ってますね、
典型的な昭和地区ですね、
でもまあいいですよね、これね、
ありがとうございました、
いや元気出ます、で今ですね、ソイキスさん の、 あ の、 その前半部の話の中に、ヨルピクっていうね、ぱっと流しましたけど、あの聞いてる方、ヨルピクってなんだろうなと思ったかもしれないですけど、ヨルピクについてちょっと説明していただけますか、
これ、夜のピクニックを略して、夜ピクなんですけど、まあ、先ほどから言ってこう新都心をねもっとワクワクする街にしたいなっていう中で、もちろん子どものためとか福祉の視点も必要なんだけど、まずは大人がねいろんな人たちがつながりを持って若くできるような場を作りたいなっていうことで、で月に一度夜あの水の道公園ってあの噴水がね、
噴水のね
あるところ、
はい、
デューティーフリーショップのこっち側、
そうですね、
霧の出るね、
そこをきっちりとあの那覇市の方にも理解していただいて、ちゃんと許可をもらって月に一度そこで周りの近隣の大人の人たちが集まって、ちゃんとスタンディングのテーブルも用意して、かっこよくおしゃれにっていうのが一つテーマなんですけど、まあそこでワインあとビールを片手に2時間ぐらい楽しみながらいろんな交流を深める場がヨルピクなんですよね、
で何月から何月とかあるんですか、やってるシーズンとか。
基本はですね、あの6月から12月、1年目は毎月第2金曜日だったんですけど、今年は去年は第2木曜日にやってましたね、
まあ、いろいろ進化したり、ブラッシュアップしていくんですね、
はい、ただこれもですね、ただなんか楽しみの場を作ろうっていうだけじゃなくて、もっと実は深い、あの経歴があって、
はいはい、
やっぱり新都心をね活性化させようという中、実は平井さんとも一緒にフランス行ったりフィンランド行ったり、
あら、マジですか、
自腹でアメリカのポートランドっていうところを勉強しに行ったんですけど、このポートランドがですね、もう長年かけて非常にこう魅力ある街に作り上げたんですけど、何をしたかというと、やっぱりこうコミュニティを大事にして、やっぱり住んでる人、そこにいる企業の人たちのね、意見を集約して街を作ったという経緯があったんですよ、でその勉強会やったんだけど、こう箱の中で勉強会って物事進まないじゃないですか、だったらこう外に出て空気を感じながら、肌でいろんなことを感じながら、 この町がどうなったりだろうっていうことをね、うん、そこでこう何か新しいアイデアが生まれるんじゃないかなということで、うん、一歩外に飛び出したのがヨルピクなんですよね。
今あの手元にねヨルピクのこの、
うん、ガイドとか、う
ん、写真があるんですけど、うん、あのまずこのねあのポスターが洒落てますよね。
洒落てるね。
三日月でヨルピクって書かれてね、うん、猫がニャーってこう横でいるっていうのかっこいいよこれね。
まあ、ボブターボブ実はリピーターなんですけど
ね。ですよね。
そうそうそう。そうですね、でこのねあのなんかこの白い傘にこうなんか
プロジェクションマッピングですよね。何
ていうの
プロジェクションマッピング、
ね、マッピングっていうの、こういうのとかね、
バリア基本ね、みんな、まあ、ボランティアというか、みんな持ち出しなんですよね、もともとお金もないわけですから、でもお金がないから、まちづくりできないとか、うん、行政が金出さないからできないとか、うん、そういうことは僕らなしにしようと、うん、自分たちでできることをね、うん、協力し合えば何かできるんじゃないかなということで、うん、このデザインも設計事務所がやってくれましたし、
本当、
今、あの手元にしてるこれ、うんうん、12月だけはヨルピカって言ってヨルピカイルミネーションや
りたい。イルミネーションな、
はいはい、シャレが効いてるよね、
うんうん、シャレ効いてる。
イルミネーションはみんな自宅からこれ剥がして持ってきてるんですけど
そうなんですか
でも電気が必要じゃないですか。
そう、あ、そうですね。
沖縄トイペットさんにお願いしたら、うん、試乗車のハイブリッドカーを全部こっちに持ってきてくれて、
その車から
そこから電源引っ張ってるんですよね。
あ、なるほど。いやいや、なかなかすごいよな、これね。
これはこの、うん、まあ、メセナというか、企業も文化活動してるんですけど、うん、やっぱりウィンウィンな感じなんですか。
そうなんですね、うん、
で僕らが行った時、まあ、僕が行った時はあの琉球大学の学生さん来てて、でそこに企業人が集まるので、ここにね、
はいはい、
ここであの琉球大学なんとかです
、そうです、そうです、
ここでここでね名刺交換したんですよ、
はい、う
ん、ね、ここでね、それであの三栄のさ、うん、あの店長さんでしたっけ、
はい、
ね、あの名物の、うん、カデカル先生、
あ、カデカル先生、カデカル
ね、あの方がさ、もう採用なんとか言ってたよ、本当かなと思って
俺あれ流銀沖銀の子たちが、うん、あの、あ、学生が流銀沖銀の人たちが採用採用とか言ってて、うんうん、すごいおたがりだよね、う
ん、いやいや、だからさ、あの皆さんあるんで、大学生の皆さん本当にね、ヨルピクね参加したらいろいろいけるぞ、
本当、
うん、本当に、
うん、でね、あと岡山県にも僕ら視察に行ったんですけど、うん、岡山、はい、満月バーっていうのがあって、
うんうん、
満月の出る月夜の前後の週末に似たようなイベントやってるんですけど、
はいはいはい、
ここも始めた人たちがやっぱりこのにぎわいを作ろうっていうことから始めたんですけど、そこがいいのが近隣の大学生が全部運営してるんですよ、企画も、ね、アイデアも、で大人はお金の面とか、安全にできるように運営面をサポートする、
うん、
これがとっても素晴らしいなと思って。
素晴らしいです。大学はね、そこで企業人と会うあの、チャンスがあるし、
はい、
うん、あと企画するっていうね、それもすごく企画力っていうのもすごく大切じゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
社会人だったりね、
うん、与えたもんじゃなくてね、自分たちでさせないとやっぱ成長しないからね、
うんうん、いやいやいや、もう
満月場はどんねって知ったんですか、うん、岡山、
あの那覇市のですね、うん、当時都市計画部の、うん、荒垣正秀さんという方がいまして
部長、
はい、その方とですね、まちづくりで一緒に勉強する機会がこのポートランドの勉強会を通じて、うん、ありまして、
はい、
でその方がちょうど岡山に行った時にこの満月場やってるのを見てですね、はい、面白いなって、これが新都心公園でできたらなっていうことを、うん、一緒にですね勉強会してる時にお話聞かせていただいたんですね、うんうん、でその次の月にですね、翌月にたまたま僕が出張がありまして、
はい、
すぐ岡山に行ってですねで岡山で視察して、うん、で写真から何からも状況を報告して、
はい、
でこんな感じでやってますよということで、あのおしゃれなテーブルの、うん、をですね、こういう風な形で作ろうとかですね、うん、あとグラスをかっこよく使おうとかですね、うんうんうん、でビールも瓶ビールだと、うん、あの雰囲気が出るよとかですね、うんうんうん、そういうことを調べてきてでやったっていうのがあります、
うんうんうん、
でその流れでじゃあみんなで行こうということで、うん、市の職員4名と、で末さん含めですね、僕の地域のメンバーがですね5人で、
うん、
9名でですね、本当にもう共同の取り組みで一緒に岡山まで、
また視察
して、また行って、自腹を切って、
はい、そうです、みんな自腹を切ってですね、
でただ行くだけだったらね、うん、経験だけで帰ってくるので、うん、じゃあそこの立ち上げた人とか、
うん、
実際に運営してる人ともちゃんとヒアリングしたいということで、
うんうん、
僕は那覇商工会議所の青年部の会長してた件もあったんで、うんうん、じゃあ岡山の商工会議所に問い合わせしたら、
う
ん、
なるほど、
出会えるんじゃないかと、うん、やっぱり出会えたんですよね、
うんうんうん、
で実質運営責任してる方に会うことができて、アポ取って、うんうん、そこでね、はい、意見交換をして、
うん、
ちゃんとした運営面まで勉強できましたね、
うん、でその 都市計画の課長さん、
部長さん、
部長さんが行って、で実際あの新都心のヨルピク第1回ができるまでのこのこれどのぐらいだったんですかね。
最初はまあ試験的にですね、どういうふうな形で公園のにぎわいをしようかということで、あのベンチ椅子、あのキャンプのところのベンチ椅子とかですね、あとブルーシート引いてやってたら、これ違うだろうと
貧乏くさいねっていう、
違うだろう、ただのおじさんたちの飲み会になってダメだと、
もっとおしゃれに行こうっていう、うん、
そこからですよね、うん、1年半でしたっけ、
1年半かけて、はい、もうだってもうあのその特設のね、このテーブルもありますもんね、これね、はい、おしゃれなテーブルね、
そうなんですよ、うん、でさっき A 坊からちょっと話出たんですけど、うん、やっぱり那覇の方々も、うん、たまたまなんですけど、うん、同じ時期に3年ぐらい前にポートランドに視察に行って、うん、なぜそういう街ができたのかとか、うんうん、まだ肌で感じるこの街のにぎわいと魅力を感じてきたんですよ、
うんうんうん、
そこでね、うん、お互い目指しているものが一致して、
うん、
行政も逆に我々民間もね、うん、お互いに耳になれるように、うん、なんか目指す街を一つモデルを作っていこうということから出発なんですよ、
ね、あそういえばヨルピクもね、あの那覇市の職員の方も結構来てくれて
る、市長も来たことあるんです
ね、あそうですか、
今年は市長も来ましたね、
あそうですか、
は
い、これがねいろんな地域に発揮していけば楽しいです、
ヨルピクってあれでしたよね、あの一品持ち寄りで一品持ってくると少し
安くなる、
参加安くなるでしたっけ、はい、
とにかく持ち寄りで、まあ、ピクニックですからね、
僕らあの麻婆タボ、あの A 坊もそうなんですけど、あのいつもこのラジオで出てくる南市民協議会という団体をやってるんですけどね、ボランティア団体みたいの、あのヨルピクが最初まあ試験的なのかスタートした時なのかの始まりの時にもうすぐ便乗ですよ、僕らも人の企画をパクって便乗するが
得意だから
ヨルピクをやってるから、じゃあ僕ら夜会議を公園でやろうと言って、ヨルピクの会場の外で横であの公園で会議してです
ね、会議してね、
ブルーシート敷いて、
そうでしたね、
あの結構集まったんですよ、あの時、うんうん、でそのままヨルピクに合流して、
ああそうでしたね、
少なからずご縁がありますので、皆さんのおかげでああいう経験を僕らができたという、
いやいやね、あそこの場所を選んだのもちょっとあの新都市の中でちょっと寂しいところだったから、向こうに、
そうですね、
人の足を向けようっていう、そういう意図もあるんですよね、
さっき話したんですけど、うん、最初はこう本当にこう箱、まあうん、あの部屋の会議室で議論してたんですけど、うんうんうん、当社は新都心全体を、にぎわを作るためにはどうするかって勉強だったんですけど、うんうん、ポートランドからわざわざ勉強会のために来てもらったんですね。実際ポートランドでこういう街づくりを実績を上げている方々に来てもらって、
ああそうですか、う
ん、でその方々からエリアが大きすぎると全然具体性なくなってくるから、どっかソエさん一つ場所を選びなさいと、
う
ん
う
ん、で一緒に新都心をずっとお互いフィールドワークをして最終的にはこの水の道公園というところが一つね、うん、あの寂しいところでもあるし、うん、逆にやる可能性のある、
うん、
しかも那覇市の新都心ができた時 の、うん、あの都市開発のなんか資料があるんですけど、それを見るとね、うん、おもろ町駅から降りて、うん、この噴水のある水の道公園から抜けていくところが、うん、本当にとってもにぎわいの人のにぎわいの町として
構
想されてる図があるんですよ。
なるほど、なるほど。
これだと思って。
うん、ああ、なるほど。今はね、あの、じゃ両方に本当はこう、店がバーッと並んで。
そうそうそう、うん。でも残念なことに特に3階がそうですけど、やっぱりビルの後ろになってますよね。
なっちゃってる
ん
ですね。
うん。それがね、一番この街を崩してるってことを海外の方が来て、もう一発で言われたんですよ。
うん。
さん、この道死んでると。なぜだと分かるか、うん。みんなビルが後ろ向いてるでしょうと。
なるほど。
これじゃ賑わいにならないよ。うん、
なるほど。
そこで面白いと思う。
これさ、あのスタートした頃俺覚えてるんですけど、やっぱりなんていうの、やっぱりちょっと寂しい公園だったじゃないですか、うん、それなんでかというと、公園によくありがちに草がぼうぼうしてて、うん、雑草が生えてて、うんうんうん、したらあのそれしてなんかのとこの若手がみんな草刈りしてて、
草刈りから、
そう、その公園ヨルピクする日は草刈りするって言ってから、うん、今じゃもう綺麗になってるもんね、
綺麗綺麗、
うん、草とかも綺麗に整理されて、うん、あれもすごいね、
うん、ヨルピクのおかげで、あそこもね、
ヨルピクのおかげ、
なので、なるほどね、やっぱりさっき言ったようにこう、まあ、イベントの楽しさと交流も大事なんですけど、うん、そこに集まってくる人で、うん、結構いろんなアイデアが出て、あ、じゃあうちこれできるよとかね、うん、行政側もそれだったらじゃあ、うん、一緒に協力しようとか、
うん
うん、そこがいいなと思ってますね、うん、一歩前に進めるっていうのかな、
なるほどね、うん、ポートランド直系だったんですね
直系でございます、
直系だったね、
岡山はもうあのアイデア満載だったわけね、
うん、そうですね、うん、
これ満月バーから三日月になったの、それは全然関係ない、
いやいや全く違うんですよね、たまたま、うん、たまたまなんですよ、うん、満月バーとも出会ったのはね、
なるほどね、うん、 これがあれですよね、要するにあの通り会の仕事っていうことで、
ね、今、ね、マボが差し入れてますけど、うん、いろんなあの写真が載ってて、
楽しそうだな、
あ、本当だ、ポートランドの、
ポートランドね、うん、僕、この鈴木さんがあのその企画したそのポートランドの報告会、
はい、
行きましたよ。
ありがとうございます。そうだ、いらっしゃってました、ね、ありがとうございました。
いやいや、ここの俺水プラスターでやって
る、水プラス
ター、うん、あれはいろんな人来てましたね、相当盛況でしたよね、あれね。はい、うん、あ、こんな街があるのかと思って、うん、だって街の中にロープウェイがあるんですよ。病院に行くのロープウェイでしたっけ。
そうですそうです、
ね、
そうです、う
ん、でそこも昔はこうあの、まあ、はっきり言ってあのこう寂れてたんですよね、
うんうん、
なんていうかな、なんだろう、工業地帯だったのかな、うん、そこが工場が全部潰れて倉庫街に残ってて、うん、で駐車場がバーッとあって、うん、もう寂れてたところを手こ入れしていくんですよね、うん、少しずつ
空気汚染から川は汚いし、うんうんうん、週末は人も誰もいないっていうのはね、うんうん、
昔の写真がね、ボーンと70年代の刑事コロンボン出てくるような街なんですよ。
それがバーンと広がったわけですね。
それが少しずつコテコ入れして、今はもうあの人間の匂いがする街ですよね。
今ちょっと擬音が出たんだけど、バーンと広がった、え、バーン、
バーン、
バーン、バーン、うん、ターボの曲言っていいですかね。
何今日は
80年代の本当に1年間だけ活躍した今日バンドの曲を持ってきました。クワタバンドでバンバンバン。
お、
クワタバンドでバンバンバンでした。
はい、1年だけなんですかこれ。
1年だけ、1年だけ。
あ、クワタバンド、
原坊がね、あの、はい、奥さんがおめでたした時に、うん、
桑
田佳祐することないから、
はい、
とりあえず儲けなきゃいけないから自分でバンド作って、
バンド作って
やったと。
で、
あの頃ちょっとだけうんちく話すると、うんうん、あの日本のロックバンドってアルバム1枚だけ出したんですよ、うん、で桑田佳祐はあのもうこれからはロックは全部英語になっていくと思って、うん、あの頃画期的に全部英語で歌ったんだよね、
小手木塚
は、うん、このシングルは違うんだけど、
うんうんうん、なるほどね、
うん、年間アルバム大賞を取ったという。
あ、そうですか。
そうです。
もうすっかり忘れてました。すみません。はい、はい、ということで、どこまで話しましたっけ。
どこまで話しましたっけ。俺あれ聞きたい、うん、あのフランスとか そこに流れてった。
あ、ポートランドも行ったけど、フランスもベルギーも行ったんでしたっけ、
う
ん
う
ん、
フィンランドです、ね、
フィンランド、
フィンランド、は
い、これ何しに行ったんですか。
これがね、本当笑っちゃいますよね、うん、なぜ俺たちがっていう感じですけど。でもきっかけはやっぱり新都心で街づくりをしていて、うん、まあ、美術館博物館も僕ら、うん、あの支援会の理事とかもしているので、
あの建博の、
建博のね、
あ、そうですね、うんうん、
やっぱりこう音楽とか芸術とかアートって、うん、とても関わると楽しいじゃないですか、
うんうんうん、
で新都心がね、もう歩いてると文化芸術を感じられるよう な、
うんうん、
なんかそういう街になったらいいねってことも活動してたんですけど、うんうん、なんかそういうことをやってる面白い人たちがいるよっていうことで、
うん、
沖縄県の文化振興課、
うん、
まあ、外郭団体で文化振興会っていうのがあるんですけど、
はいはいはい、
そこから添さんなんかぜひちょっと勉強してみないかっていうことで、
うん、
それがいきなりフランス行ってみるかっていうね。もうちゃんとしたミッションを持ってですよ。
ミッション持って、
うん、やっぱフランスの、 あの南フランスの方に、
うん、
マルセイユ、
マルセイユ
があるんですよ。
もともと治安も悪くて、経済的にも非常にどうなるか
っていう、ギャングがよく出てくるってことだな、は
い、移民も多いところ、そうですよ、ギャングの、
ギャングがな、
あるんですけどね、でもそれがこう文化芸術の力で再生したすごくいい事例の街になってるんですよ。あの欧州文化首都って言ってね、年に2カ所拠点を決めて、
うん、
EU からも予算が出たりしてですよ、うんうんうん、とにかく文化芸術をテーマに町の再生であったりとか、うんうんうん、いうことをやってる事業があるんですけど、それを僕ら視察に行ったんですよ、うん、
おお、はいはいはい、あ、じゃあマルセイユに、
マルセイユまで、
うん、
でそこで圧巻されましたよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
そこで何を見てきたんですか。
もうあの芸術文化がやっぱり生き方を変えるっていうかですね、
うん、
やっぱり生き方を変える豊かさをどうあの生み出していくかというところにですね、うん、お金をかけるんですよ。もう国家予算からですね、やっぱり市の予算からですね、やっぱり文化芸術にかける予算がフランスはもう桁違いで、やっぱりそこにやっぱり産業の復興からですね、やっぱり人々の生活の復興からですね、そういったものにつながるというですね、確信をあのヒアリングするたびにですね、各担当の市の職員やり、県の職員やり、また州がありますので市の職員なり、もう言うんですね、うん、言い切るんですよ、
うん、
もう1ユーロ投資したら6ユーロ返ってくると、うん、いうようにですね、すごいもう文化にかける、うん、あのこの思いっていうのがすごい強いなっていうのを感じました、
うんうんうん、これで文化にお金をかけるっていう、具体的に言うとこのクリエイターに 構お金かけるってことですか、クリエーターというか、
クリエーター
だけではなくて、
はい、あのイベントとかですね、いろんな形で、うん、行われるんですけど、うんうん、実際はですね、あのまだ、失業してる方とか、結構フランス結構いますので、うんうんはい、そういう方々にですね、無料でパスを渡しまして、うん、でさらに LR って言ってですね、交通手段もみんなタダです、うんうん、でそのパスを持って、でそういった芸術創作活動を見ることによって、人間がもともと持っている本質的な作り出す、生み出す、そういったのを引き出そうっていうのが、フランスのアプローチでした。
あ、こう、あの、アートに触れさす機会を、
はい、
もう四六時中アートに触れてる。
そうですね。
あ、それは音楽とかも。
音楽も食もあります、うん、食べ物もありますし、
うん、あ、そうか、
食
文化ね、
ダンスとかですね、うん、パフォーマンスみたいな、いろんなものがあって、やっぱそういうものを見ることによって人間が持っているものが植物されてですね、うん、それが創作的な創造性につながってですね、うん、でやっぱり自分もやってみたいみたいな感じを引き出すっていう、このプログラムがすごいなと思いました。
なるほど。
アール・ブリュットだっけ、
はい、
ね、それの、アール・ブリュ
ットね、アール・ブリュットもありまして、やっぱりアール・ブリュットってあの、
ね、分かりました、
はい、
あのどうぞ、すみません、
リスナーは分からないかもしれない、
そうですね、
あのまあ、あの障害、知的障害とかですね、はい、そういう方々がですね、うん、あの描いた絵とかですね、うん、工作物とかですね、作品とかいろいろあるんですけど、やっぱりそういう方々が作るあので作品というのはですね、やっぱり繊細ですごいもう、う
ん、緻密なんですね。
そうですね、でそういうものを見るとですね、やっぱり心に響くとかですね、うん、すごいなというふうな思わすというので、それはやっぱりいろんな、やっぱり人である以上は、うん、やっぱりこの表現手段というのはいろんなのがあってですね、うんうんうん、でやっぱり素晴らしい表現物はやっぱり誰でも共感して、うん、あ、いいものだなというふうに、うんうん、あの感化されるのかなというのもですね、うん、勉強させていただきました、う
ん、やっぱり最後人が求めていくものってやっぱり心の豊かさ、
そうですね、
で、うん、それは万人共通のものであって、うん、やっぱりそれをね、ちょっと実はの事前学習、事後学習の中で、うん、アーティストの方々、要するにアート対経済っていうシンポジウムやったりしてたんですよ、うん、経済界の人ってアートは余裕があったら金かけるもの、
要するに、
は
い、うん、分かる、
うん、そんな余裕のない時にやるものじゃないし、うんうん、また芸術文化は何の金も生み出すものじゃなくて金を食い潰すものみたいな発言もあったんですね、うんうん、
はいはい、
でもそうじゃないと、やっぱり経済を高めた後に最後に人間が行くところはどこかっていうと、やっぱ文化とか芸術とか、やっぱり心の豊かさを求めるところじゃないですか、うんうん、そのためより経済っていうのは使われるものであってっていうね、なんかそういうバトルが面白くて、
これ向こうでやってたの、それを、
これ地元でもやったんですよ、私が主催してシンポジウムやったりして、
ここで
沖縄でね、
沖縄で、
そういった事前学習もあった上で、やっぱり現地に行くと、うん、向こうもやっぱ商工会議所とかあるわけじゃないですか、うんうんうんうん、当初やっぱり経済界の人もこんなイベントやってこんだけ予算かけて猛反発だったらしいんですけど、うんうんうん、イベント終わった後はこれはもう経済も直結する、うん、観光にもつながる、うん、これはいいものだっていうことで、うん、1年間のイベント終わった後にもね、うん、もうさらにまあ継続してやっていってるんですよね、
う
ん、やっぱ文化芸術がこれからやっぱり経済を生み出すっていう発想、とっても大事だなと思って、うんうん、これ沖縄にとても当てはまると思いませんか、
あらやめさん、僕も、これ言っちゃいけないのかもしれないんだけど、うん、このまま観光続いていくと、うん、文化なくなっちゃいますからね、
あ、そうですね、
食文化も、はい、あの我々のこの文化も、そうすると魅力なくなっちゃうと思うんですよね、はい、うん、だからそれをどうやっていくかだよね、
インバウンドにも数だけ増えてるかもしれないけど、
う
ん、
その
私たちでさえですよ、うん、本当に沖縄で楽しめるものって、うん、果たしてどれだけあるんだろうって思いますよね、
う
ん
う
ん、
そう
そう、うん、だから我々も海外行ってそこで何をしに行くかってやっぱり自然を体験したり、うん、そこの現地の音楽とか文化とかに触れることに、うんうん、その国に行きたいっていう気持ちが高まるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、うん、
沖縄ももともとの伝統芸能とかいうのもあるので、それはもちろん大事にして守っていってほしいんですけど、やっぱりね、新しいクリエイティブな新しいこう文化作品とか海外の方々とも一緒にコラボレーションして、新しい沖縄のまた芸術とか文化とか音楽を作っていくことがね、とってもこれから大事なのかな、
大事でしょうね、文化ね、
ヨルピクとかでも、ね、皆さんパフォーマー読んだりとか、あとはあの沖見よ、要するに先で県立博物館美術館 の、うん、あの館長とか副館長とかが遊びに来たりとか、うん、あとはメカルベースとかね、うん、今演劇を披露する場所とかも、うん、なんか新都心から発信してるし、
だからあのこうあの大きい、ね、団体でやるこのアートっていうとさ、 例えばあの大きいことができるじゃない、うんうん、大きい建物にさ大きい絵を映し出してみるとかさ、うんうん、そういうのってヨーロッパとかやってるじゃない、うんうん、ああいうの面白いよね、
うん、だからプロジェクションマッピングもあんなちっちゃいスペースでヨーロピックでやったっていうのもなんかすごい、うん、
すごい、うん、すごいチャレンジャブルですね。
実は過去にオペラ歌手来てもらって、あの場でタキシード着て歌ってもらったりとか、うんうん、あとは県立芸術大学の音楽を勉強してる学生さんに来てもらって、ね、うん、そこでちょっと演奏してもらったりとか、うん、実は結構いろいろとね、うん、イベントに絡めて、
なるほど、
やっぱり文化芸術の意識はしているつもりではあるんですよね、
う
ん、
新しい文化っていえばさ、あのアメリカの音楽でこう発展してた新しい文化でラップってあるじゃない、うん、
ラップ
ラップ、
うん、
ね、マーボーラップなんか聞かないと思ってたのに、何今日のマーボーの選曲
は。僕はもうラップの黎明期からのラップファンですから、そう、はい、今日は第2世代ですね、うん、はい、持ってきましたよ皆さん、はい、はい、ランディ MC のですね、ウォークディスウェイ、
はい、
ラン
ディ MC、
はい、どうぞはい、ランディ MC のウォークディスウェイでしたね、これ ね、これはエアロスミスのね、スティーブン・タイラーが途中であの吠えてるのスティーブン・タイラーなんですよ。
ああ、そうなんですか、うん、
ギターはね、ジョベリーで、
ね、
これはもう行かれちゃいましたからね、僕は ね、もうラップの黎明期の第2世代ぐらいですかね、
本当、
ね、はい、大好きです、はい、今日はもうレコードまで持ってきました
今レコードスタジオにいっぱい並んで
る
んです
よ、ね、アフリカバンバードのねアフリカバンバードね、まあ、分からない、いいです、はい、じゃ行きましょう、
はい、行きましょう、はい、マボーと、う
ん、ソエスさん、
ソエスさんが、うん、この本当に 俺が高校で深くつながってんだろうなと思ってることを言っちゃってもいいなら言っちゃうんですけど、
じゃあこれで分かると思います、委員長、これでいいでしょうか。何
でしょうか。
ね、僕はあの那覇市の教育委員もやってた時ですね。はいはい、僕は普通のあの一般の教育委員やってた時に、うん、ちょうど教育委員長だったあの添一さんですね。で難しいね、いろんな話を全部まとめて、もううまくまとめるんですよ、これがね。その時からのお付き合いで。うん、その時ですね、あの添一委員長がですね、もう委員長と呼ばせていただきますけど、そういう委員長が、教育委員の仕事もしながらですね、うん、キャリア教育のことをですね、もうしきりにその、そこで、
あ、そこで、その時からキャリア教育
言ってたんだ。で、まあ、そこに、あの、一種なしの教育のね、うん、もう、そうそうたる人たちがいますので、うんうん、その中でその教育、あの、キャリア教育の話をしたりとかですね、非常に勉強になりましたね。うんうん、今、ね、あの、キャリア教育はどういう感じで、
うん、そうですね。まあ、教育委員に僕が選ばれた理由っていうのは、やっぱ、保護者っていう年齢でもあると思うんですけど、うんうん、同時にね、やっぱ経済界でもいろんなところで、あの、団体に所属しながら、うん、あの、やってきたので、うん、そういった意味で経済人としてのやっぱり一つの視点も必要だったのかなと思うんですけど、うん、そういった意味で僕キャリア教育っていうのをずっと長年させてもらって、うん、なんかキャリア教育って聞くととても難しいイメージがあって、
うん、
ノンキャリキャリアみたいなね、なんか資格を取るとかね、うん、エリートコースみたいな、うん、違うくてですね、うん、キャリアの語源ってラテン語で、うん、あの馬車道の車輪が取った後、
うん、
まあ、これが人の轍になって人の人生が歩んできた道なんですよね、うんうん、でこれから自分の人生をどう開いていくかって意味が本当あるんですよね、うんうん、だから生き方そのものじゃないですか、
うんうん、まあ、まさに生き方なん
ですよね、うん、だから今沖縄のいろんな家庭の事情で貧困の問題とかもありますけど、本当にどんな家庭であろうが、うんうん、どんな地域であろうがね、うんうん、いつの時代に生まれようが、うん、全ての子どもたちにね、うん、やっぱり素晴らしい人生を切り開いていってほしいと、
うんうんうん、
そういう時に学校の先生方も頑張って、行政も頑張ってますよ、うんうん、でもやっぱりそこにこう地域の力とか、うん、あるいは今学んでることと社会と何がつながるの、うん、何のために勉強しているの、でこれを本当にこうリアルに伝えられるのは、うん、やっぱり世の中で働いている、うん、いろんな職業の人たちだと思うんですよ、
うんうんうん、
だからただに職場体験とか、うん、インターンシップとか社会人講話じゃなくてですよ、うんうん、やっぱり働いている全ての大人が、
うん、
子どもたちに未来に向かってね、今学んでいることと社会ってこうつながるんですよと、
うんうん、
で今また企業にとっても今人不足がもうずっと問題じゃないですか、
そ
っ
か、
うん、消えていく産業も出始めるんですよ、そういう意味じゃ企業も関わる意味、うん、よく聞かれるんですよ、企業教育なんかやって何するのって言うんですけど、うん、そうじゃないですよ、うん、企業にとってもそれぞれの業種業界がね、うん、未来の人材づくりにつながるわけじゃないですか、だからそういう意味ではただのボランティアじゃなくて、うん、子どもたちの波になり、うん、また各企業にとってもためになり、
うん、
で今先生方の働き方過重労働って話もあるじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱそれを救えるのも、うん、やっぱ地域とかこういう企業の連携だと思うんですよね、うん、
だから我々のね、あのターボとか僕らの教育っていうのはね、うん、まあ、いい学校行っていい大学行って、うん、いいとこ入ってっていう、ね、もうワンウェイでしたけどね、僕ディスウェイじゃないけど、うん、ワンウェイでしたけど、今はもう本当 いろんな多様なことを考えなくちゃいけない、うん、だけど、それ誰が教えるのっていうことなんですよ、学校の先生大変ですからね、うん、学校の先生も多分先生しか分かんないので、うん、そこで企業人の人たちが来て、うん、お仕事先生ということで、体育館に集めて、僕も行ったことありますよ、多忙もあるんじゃない、
多忙
もある、
ね、
そうそう、そこでいろんな話をしてたしてね、うん、楽しかったです ね、
だからまあちょっとね、時間もないので、あまり話、これ以上できないと思うんですけど、うんうんうん、まあ、さっきの街づくりとか、文化芸術もそうですけど、僕も英坊も何してるかっていうと、まあ、自分たちも楽しみながらってなるんですけど、未来のね、未来の沖縄を作っていきたいわけですよ、街、うん、づくりも文化芸術もそうじゃないですか、うんうん、で最後は10年後、20年後にいる子どもたちのね、環境整備できるの私たちしかいないわけです今ね、うん、2年後に那覇市も市政100周年迎えますし、うん、2022年は沖縄復帰50周年ですよ、うん、
ですね、
すごく大きな節目じゃないですか、だから今こういうことに、オリンピックもあるからこそね、やっぱりこうみんなで本当にこう行政といろんな人と連携して向き合うことって大事なかなと思ってますね。
なるほど、はい、あとキャリア教育でね、面白かったのはですね、キャリア教育って普通はお仕事先生でやるんですけど、はい、金のことを入れようよって言ったんですよ、お金の教育もそこでやろうよっていうことで、はいはい、だからこの視点が、ね、面白いなと思って、うん、なかなかお金って教えないですよね、
そうですね、
子供たちにね、うん、お金がどういうふうに回ってるのかとか、はい、そういうの分からない、う
ん、僕が手作りで授業を作ったのは人生ゲームってあるじゃないですか、うん、あれのリアル版をやってみようと、はいはい、コマ回したら保険に入るとかあるんですけど、保険ってなぜ入るんだろうとかね、家を建てる、じゃあ借金をする、株を買う、うん、で子供たちは分かんないままやってるんですけど、うん、あれきちっと教えていくんですよ、うん、そしたらそばにいたお父さんお母さんがすごくえーって感じでね、
俺この間ね、
面白かった
ですね、
俺この間人生ゲームやったっけ、久しぶりに
本当に
面白かった
あれ奥深いですよ、
奥深いね、うん、そうそうそう、いやいや、だからさ、あれですけどね、これであれですけど、本当に楽しかったですけど、あの時代ね、うん、うん、はい、今もじゃあ、そういうお仕事先生とかは、
うん、
や
られてる、そうですね、うん、実は2年前から始めてたんですけど、11月23日、
うん、
あ、勤労感謝の日じゃないですか、
ね、
はい、
う
ん、この日に、
これだ、
やっぱりね、一大イベント、運動に変えたいと思って、うん、41市町村で同時にですよ、すべての地域の子どもたちと、それを支える企業も一緒にやって。キャリア教育、沖縄みんなで丸ごとキャリア教育の日っていうのを作ってます、う
ん、あ、なるほど、うん、あ、これ今パンフがありますけどね、うんうん、キャリア教育と企業の力で沖縄の未来を開く本気のネットワークって書いてますね、う
ん、
これね、
この僕らのラジオにも何回か出てキャリア教育の話したメンバーがいるんですけど、うんうん、ちょうどまあつながってたかつながってないかとかはよく分かんないですけど、その最初のね、うん、勤労感謝の日やるとき浦添に相談行って、窓川遥がね、うん、
はいはい、
キャリア教育一生懸命やってたから、うんうんうん、そこを一緒にまたやって、今もう超タイアップしてますよね、う
ん、
う
ん、いや話はつきませんけどね、うん、はい、平成大ね、一番最初の放送で細井さんと一緒に ね、うん、お話する放送できることを大変、うん、誇りに思います。
明るい未来ですよ、うん、ね、新年にふさわしいテーマ、
うん、平井さんもね、はい、すいません、次回の放送はですね、2月13日ですよ、はい、水曜日、バレンタインデーの前の日、水曜日20時から、はい、ここですね、FM 那覇 78.0MHz でまたお送りいたします。はい、はい、今日は鈴木さんと、平井さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、マボ
ー、ターボーの、
まちづくりハッピーレディオ、
今年も頑張ろう。
おまけましておめでとう。